ありがとうございました。お待たせしました。9月1日、ご霊祭月の月始め祈願の月霊祭、ご祭典を取り行わせていただきました。ありがとうございました。祭典途中から、なんかゴロゴロ言ってますね。これ雷ですかね。なんか神様と御霊様がこう、なんかこう、響かれながらの今日お祭りといいますかね。なんかこちらの今の新人姿勢に対して、神様、御霊様もなんかこう共鳴しているような、なんか私はそういう響きとしてこの今のゴロゴロさんを、ね、聞かせていただきながらお祭り使いさせていただいたんですけれども、亀有教会今年は布教30年の年です。5月には布教30年の記念祭を取り行わせていただいてもう3ヶ月半が経つんですけれども、かねてからですねこの布教30年祭を通しての願いというのはもう一貫しております。お互い一人一人の根高巨人としての独り立ちということですね。そして独り立ちといってもまずやっぱりそのためにしっかり根を張らせていただこう。根を張ってないとやっぱ倒れますもんね、雨風吹いたらね。しっかりまずは根を張らせていただく、次にそしたら根を張ったら芽を出させていただくというようなところをそれぞれがですね、これはもうそれぞれだと思うんです。いただきどころはですね、成り行きを通して、その独り立ちのための根を張り芽を出させていただくための焦点というか、そういうことを願わせていただく中で、教会としてはですね、その指標として、じゃあ具体的にどこにですね焦点を置いていったらいいのかというヒントをですね、6月、7月、8月の、お話を通してですね、皆様にお話ししてきたつもりではいます。覚えておられましょうかね。まずね、6月、私が話させていただいたのは、独り立ちといって、まず、余分なものですね、教会の、成り行きの中で教会にある余分なもの、世間では、俗的な断捨離と言いますけれども、必要ないものをまず整理させていただくところから始めようという成り行きがあって、それはでも形の上だけじゃなくて、お互いの心の上にもですね、信心を育てていただくため、根を張らせていただくために、必要なものと必要なものでないものをまず見分けて、必要でないものがあったらそれを取り除いていきましょうということを6月には話しさせていただいたと思います。ね、本当に信心とか我が心になるためにこう足かせになるようなものですね、不足の心であったりとかですね、自分さえ良ければといったようなね、そういうような心をですね外していきましょうというところをまず話させていただいたと思います。そして7月は夏季新業期間という成り行きの中でですね、毎年夏季新業期間はそれぞれにですね取り組ませていただくわけですけれども、せっかく取り組ませていただくんだったらもう仕方なく、夏季新業期間だから、取り組もうじゃなくて、せっかくならばその身から打ち込んで取り組んでみましょうと、ね、証拠となしじゃなくてさせてください、させずには起きませんという姿勢でですね、そういう気持ちにいつもはなれなくなったとしても、少しでもそういうふうな思いを持って、夏季新業のご祈念だけじゃなくて日々の生活の取り組み新業もですね取り組ませていただくならばですね、そういう心で、ね、もうせずにはおかんのです、させていただきたいというような姿勢でということをお話ししました。そして先月の8月はですね、平和祈願の月月ということもあって、改めて世界真の平和のですね原点を持つところはどこにあるのかということを成り行きを通していただく中で、それはお礼の心にありますよと、桂松平先生もそもそも夏のお祭りというのはですね大祈願祭ではあるんだけれども、その前に夏作御礼というふうにお礼がまず来てますよと、お礼の心が本当にいろいろな平和の元すところになりますよと、いよいよこのお礼の心をですねもっと目細かくですね豊かなものにですね豊作にさせていただくところに取り組ませていただきましょうというふうにお話しさせていただいたと思います。6月は、いらないものを極力削ぎ落としていこう。そして7月はその身から打ち込んでの取り組みをさせていただこう。そして8月はお礼の心をもっともっと豊かにしていこう。いわばこう独り立ちをしていくためのですね下地作りのようなことをこの3ヶ月間 3ヶ月間の私のお話はバラバラではありません。つながってますよ。独り立ちのための根っこを張らせていただくための下地作りをなんか示してくださ、成り行きを通してですね、示してくださったと思うんです。そして、この9月に入ってなんですけれども、まあ、先月から皆さんのお届けとか、教会内に起こっていることとかを通して、いよいよここからはですね、本当にその、独り立ち、そして根を張っていくためのですね、新どころを神様が見せ始めようとしてきているなというものを感じるんですね。そういう雰囲気の中でこの御霊祭月に入ったなと思うんです。いよいよここから本格的にですね、神様が導いてくださる、育ってくださる、共同してくださる期間に入ってきたかなと。と言いますのもですね、いろいろあるんですけれども、まあ、今日祭祀の中で唱えさせていただきましたけれども、去る7月21日に前教主金光様の五代金光様が89歳5ヶ月でお国替えになりました。そして7月の25日にまずは密葬というものがありまして、その密葬に、まあ、密葬といっても告別式と出棺だったんですけれども、まあ、私が参拝をさし、教会を代表して参拝させていただきました。参列というんですかね、葬儀で。で、今度8月の、今度ですね、祭祀で唱えましたけど、50日祭が、と合祀祭が9月の8日、本広前街道で行われる。これは、今度は邦子先生に行っていただきたいと思って、予定なんですけれども、その前に、去る8月の29日にですね、本葬というのが行われたんですね。ちょっとまた、純律祭とは違うか、まあ、教主金光様の葬儀は教葬って言って特別な葬儀になるんですけれども、まあ、7月の25日の密葬に対して、その時にお参りできなかった、忍ぶ会みたいな感じの形で斎場に集まって、8月29日、本葬が行われたんですね。その本葬にはですね、亀有教会からは、総代の山田文さんがちょうど、お仕事もお休みという成り行きで行かせていただきますということで日帰りで行かれたんですね。ところがですね、数日前になってお届けの電話があって、ちょうどその本葬が行われる8月29日の日に台風がですね、ちょうど岡山まさに岡山ど真ん中を通過する予定ですと、天候面の送り合わせをお願いしますというお届けがあったんですね。まあ、それを聞かせていただいて、ご祈念を込めさせていただいたら、そこからちょっと台風がですね、少し進路が緩やかになってですね、29日の段階ではまだ上陸はしないという送り合わせをいただいて、まあ、山田文さんが無事ですね、29日本葬に参列をさせていただいた。で、天候の方もちょっと朝からこうね、まだ台風は来てないけれども、ちょっと雨が強いという予報だったのに対して、蓋を開けてみたら、まあ、小雨がばらついてはいるけれども、その傘を差す程度ではない送り合わせの中で、金光に着かせていただきましたと。で、まあ、お届けも、現教師金光様の弟さんで、愛楽の50年祭の時のお話のご用にも来てくださった清治先生にお届けをさせていただいて、まあ、大変送り合わせをいただいてですね、で、無事に本葬が終わって、3時ぐらいかな、ただいま金光駅に到着させて、今から帰路に着かせていただきますというお届けがあったんですね。まあ、台風が近づいてたけれども、天候の上にも送り合わせいただいてよかったなというふうにお礼を申させていただいたんですけれどもね。その後、夕方にだってですね、またその山田文さんからお届けが来まして、実は兵庫県の西明石駅に着いた時に突然新幹線が止まって動かなくなりましたと。どうも静岡県の地方で大雨が出て、静岡県台風とかまだ関係ないだろうと思ったんですけど、ちょっと雨がすごくて、ちょっと止まって再開の目処は立っておりませんというお届けが来たんですね。で、まあ、まさかね、そのね、その台風の方ばっかり聞いとられてましたけど、その東の方のね、ことで新幹線が止まるとは思いもよらなかったんですけれども、まあ、その後私もすぐにですね、ご祈念をさせていただいたんですけれども、6時、ご祈念が終わった後6時半ぐらいですかね、ちょっと東海道新幹線の運行状況を見たら確かに見合わせになっていて、その後またもう数十分したら、もうその日は完全に全線運転を見合わせますということだったんですね。だから、ふみさんは 西明石駅で足止めを食ったまま、状態になったと、東京に帰ってこれなくなることになりきがあったんですね。でその、成り行きを受けて、まあ、8時からの夜ごきれいの時にこれはどういうことなのだろうかという思いを込めながらご記念をつかせていただ、かさせていただいたら、私の中にあの響いてくるのが、標準時死後線明石というところには日本の、時間の基準となる線がちょうど明石を通ってるんでらしいんですかね。その標準時死後線というのをいただいたんですね。その時はこうなんとなくちょ意味がはっきりと分からなかったんですけれども、そのご記念の後また改めてですね、最後、いつも締めくくりのご記念をさせていただくんです。その時にあの続けてですね、また2つ私の中に浮かび上がってくる言葉が出てきたんですね。それがですね、ちょっとこれ下手くそな字で恥ずかしいんですけれども、すいません字が下手くそで、印刷すればよかったんでしょうけど、ちょっと書かせていただきたいなと思ったのでね、これは下手くそでも、キロという字と足止めをした明石っていう字をいただくんだんですけど、そのキロがですね、帰る道なんですけれども、それをこの分岐の木のキロといただくんですね。そして次にこの明石、明るい石という字は証明書の証、明石、これをいただくんですね。そしてさっきいただいた標準時死後線とこうパズルを組み合わせるようにやってみると、この成り行きをですね、この不都合な成り行きをですね、どういただいていくかによって、右、まあ標準時死後線というのは、まあ境界線としていただいたんですね、私の中で。東にも西にもなる、右にも左にもなるよと。そしてその分岐点に今立っているんだよと、この成り行きを通してですね、帰路と、帰りの道なんだけど分岐の帰路といただくんですね。そしてこれをどういただいていくかによって証、神様からお前なら信用できるって証をいただけるかどうかはに関わることなんだよっていうことをいただくんですね。この不都合な成り行きをですね、どういただいていくかによって右にもなるし左にもなる、いわば岐路に立たされているんだと、山田文さん、そして私神有教会はですね、まあ皆さんどうでしょうかね、せっかくの仕事の休みを使ってね、全教師金光様のためにですね、その時間とお金と手間を費やしてご葬儀に参列を日帰りでさせていただいた。そしてその帰りにですね、よりにもよってですね、西明石というところで足止めを食らって、それこそ要は明かさなければいけないようなね、成り行きになった時、どう受け止められるでしょうかね。まあ普通だったらですね、せっかく金光様のね、葬儀に参列していただいて無事に参列が終わったのに帰りに止められる、どういうことですか、なぜですか神様、おかしいじゃないですか、金光様どういうことですか、ああもうこの神様も当てになったもんじゃないな、金光様も当てになったもんじゃないなというふうになっても不思議じゃない、むしろそっちが普通かもしれませんね。そういただくのか、そうじゃなくてですね、あこれはもうこれも間違いない神様の働きの中でのことなんだと、今神様はこういう不都合なことかもしれないけど、神様が私を信じたいがためにこの不都合な成り行きを差し向けてくださっている、よしどうでも ここをね潔くいただいて、お礼の心でいただいて、この成り行きを通してですね、一力も二力もいただかせていただきたい、そして神様のご信用をいただかせていただこう、お得のも積ましていただくチャンスというのはこういう時なんですよ、逆に言うと。いつもあるわけじゃない。こういう時こそお得を積むためのね、証を手をさせていただこうと思うのかによって、その後、 大きく違ってくるということをいただいたんですね。で、ふみさんがですね、まあ、普通の方だったらね、その後者の意味合いとしてはいただくのは至難の業なんですけど、ふみさんさすが壮大ですね。この成り行きに全然不足がなくどころかお礼をのお届けをされるんですね。本当におかげをいただかせていただきます。そして翌日の朝、まあ一晩中、まあどこで一夜を明かしたか分かりません。新幹線の中かもしれないんですけど、翌朝6時半にお届けがあったんですけれどもね。まあいろいろ紆余曲折はありましたけれども、まあ東京まで の, 道のりがなんとか予定が立ちましたと。と言っても翌日もですね、東海道新幹線は運転が止まってますから、どういうふうなルートで行くかというと、まず大阪まで出ると。まあ、在来線か何かです。そして大阪から福井県の敦賀というところにですね、特急のサンダーバードで行かせていただく。そして敦賀で下車して、敦賀から東京まで北陸新幹線で帰ってくるというルートですね。ただですね、特急のサンダーバードの方は座席が取れたんだけれども、北陸新幹線敦賀から東京3時間半ぐらいかかるんですけれども、それはですね、やっぱり同じように足止めをね、受けた方がいっぱいいたんでしょうかね。席が取れなくて、立ち席でしか取れなかったらしいんですけど、でも本当それでもおかげをいただかせていただきました。まあ、立ち席しか取れませんでしたけどね、かっこ笑いって感じでですね。全くなんていうんですかね、こう、苦に病むとかですね、ぐちぐちした感じがないんですね。そして、まあ、だから、まあね、まあ、北陸新幹線といっても3時間半ぐらいずっと立ったままで東京まで行かなきゃいけないわけですよね。それでもなんかもうお礼いっぱいね、お届けをされるわけですよね。そして、2時過ぎぐらいだ、2時前だったでしょうか。今度は電話で お届けが来まして、今無事に、家に帰らせていただきましたと。ふみさん本当にね、今回は大変だったでしょう、疲れ様でした。いやいや、本当はですね、東京駅に着いてからまず亀有教会にお礼参拝をさせていただこうと本当は思っていたんだですと。ただやっぱり首都圏のですねダイヤの方もやっぱり天候の影響を受けてちょっと遅延が出たり見合わせがあったりするから、あ、これは神様がもうそこまでしなくていいぞとおっしゃっておられると思うから、とりあえず家には帰ったんですけど、本当はすぐにでも教会にお礼参拝させていただくつもりでしたって言って、もうそれがまた晴れやかな声なんですね。疲労困憊とかじゃなくてですね、これが壮大にもなる人の信心だなと思いましたね、うん、こういう状況でも、ね、お礼と喜びの声がいっぱいなんですね。私はですね、その後お礼のご祈念をさせていただければね、大阪から敦賀に行くっていうのはね、大阪というのはいわば神様から大きな坂道のような問題を今回出されたと。この坂登ってみよう、踏みなさいと。登ってこれるかと、大きな坂。それに対してふみさんが敦賀の敦という字はですね、あれは手厚いという意味があるそうですね。手厚い信心とか手厚い真心。そして、我というのは我が心の我、我性の我ですね。手厚い喜びの心を持って、だからこの大きな坂道の問題に対して、よし、登らせていただきます。しかも、手厚い喜びとお礼の我が心の心を持って東京に帰ってこられたんだな。これはもう、間違いなく神様からね、この氏子なら信用ができるという証を、ふみさん今回の参拝を通してね、いただかれたなということを確信しました。と言いますのも、合わせて、まあ、このことを通してですね、一家一門の体質改善、運命改善、性格改善、そしてお徳を積む源をいただかれたということですね。それを確信したということです。さすが壮大さんと言いましたけれども、今日もですね、ちょっと話が余談になりますけれど、朝、壮大の久保山仁さんが参拝されましたね。で、一通りお届けが一段落した頃ですね、外からですね、邦子先生の声が聞こえるんですね。ダメですよ、ダメですよっていう声。何事じゃろうと思って仁さんと見てみたら、どうもうちのそこのゴミの集積所にですね、うちの近所の方ではない方が勝手にゴミを捨てている場面だったんですね。ですぐに私と仁さんも飛び出していってですね、まあ男性の方が60代か70代ぐらいの男性の方がですね、そちらの顔で平気で、しかももうろくすない捨て方ですね、缶とかですね、燃やすゴミとかもうひっくるめてですね、缶も潰してないような、ああ こんな人がいるのかと思ったら、ひとしさんがですね、もう、邦子さんが、せい、なんていうかな、やめてくださいって言っても、お構いなしでも行こうとするわけです、スタスタと。そしたら、ひとしさんがですね、もう一目散にその人のところに駆け寄ってってね、ちゃんと持って帰ってってくださいというようなことを言うわけですね。ところが、その人はですね、まあ、取って、そこ別にいいだろうみたいな感じ、もう、俺に構うなみたいな感じで、スタスタとまた歩いて行かれるわけですね。で、まあ、とりあえず、まあ、ひとしさんも一体も戻ってこられたんですけど、ちょっと自転車で、その人の子追いかけていいですかっていう感じで言うからですね。いや、もうひとしさんそこまではもうしなくていいです。もう体が勝手に動くんですね。壮大な心意気を、まあ、感じましたね。山田文さんのね、いただき方を通して、壮大になる人の信心の子。そして、今日のひとしさんも、ひとしさんとしては、ね、私は邦子先生がそこまでやると、やっぱり教会の看板背負ってるだろう。でも自分はですね、そうで、近所のものではない。自分が悪役になってですね、その人にですね、もう迷うことなくまっすぐにね、いや、立ちの悪い人だったらどうなるんだろうとかね、そういうことはお構いなしでですね、ちゃんとゴミ持ってってくださいっていうことをね、その後もね、追いかけようとするぐらいだね。やっぱり壮大になるような人の心意気だなと思ったんですね。私はだからそのね、本当に、なんでそのね、ゴミをね、勝手なところにね、捨てちゃいけないところに捨てるんだろうって心を腐すような思いになりかかったんですけど、そのひとしさんの壮大としての心意気に触れてですね、それでなんか心が洗われるような思いになりましたね。やっぱり壮大になるような人はね、違うなということを思います。ちょっと話がそれましたけれどもね。山田文さんも本当に今回ね、まあ二日がかりで、もう本当クタクタだったと思うんですけれども、お礼と喜びのいっぱいでですね、もう本当全教師金光様もね、ありがとう、という思いでですね、ご覧になられていたのではないかと思います。そして、まあ、そのことをご記念させていただきながら、このことを通して、ふみさんは体質改善、運命改善、性格改善の鍵をいただかれるんだろうなと思ったのはですね、実はですね、山田ふみさん、30年祭が終わってからですね、自分のところのお住まいのおトイレがですね、ちょっと水が溢れるような現象があったんですね。まあ、普通だったらですね、いわゆる排水はですね、下水を通っていくわけですけれども、なんかふみさんもそれまでは知らなかったらしいんですけど、ふみさんの家のお宅は下水が流れてなくて、そういう音やらいとか の汚水っていうのは、実はですね、増長した部屋の下にマンホールがあって、そこに汚水槽というのがあって、そこにずっと前の台の人、だから前の台からそのことが引き継いでなかったから、そこに汚水槽があるっていうのは分かんなかったんですよね。まあ、詳しいことはちょっと長くなるので省きますけれども、下手するともうそのね、増築した部屋も取り壊して、マンホールもそう簡単に開くもんじゃないから、何百万円かかってもおかしくないような感じかもしれないというお届けがあったんですけれども、それが先月の平和祈願大祭の前日にですね、もう結局バキュームが来て吸い取るだけで済んで、もうお金もあんまりそこ、まあ、2、30万ぐらいはかかったかもしれないんですけど、そのぐらいのことで済みましたというお届けをおかげをいただかれたんですね。いわば水のことに関わって大変なおかげをいただかれたんですね。そして今回やっぱり大雨という水のことによって修行をいただかれたんですけれども、本来ならばもう何百万円もだら払って、そして大改修を知らないといけないところをこのくらいのことで済ませていただいた、そのことを神様がですね、氏子の心意気を確かめるためにこの成り行きを差し向けられたんだろうなと。そしてそれを鮮やかにふみさんが受けられたということですね。これは本当、ふみさんのね、山田家一家一門で、実家の高橋家一家一門じゃなくて、パートナーさんの家の巡りのお取り払いもですね、いただかれたんだろうな、これをもってですね、神様がそれを見届けられたんだろうな、そしてお得の保証、証しをされたんだろうなということを思わずにはおられませんでした。ね、本当にですね、自分にとって不都合なことが起こってきたとき、なんでどうしてということが起こったときが、岐路に立たされているときなんだということですね。神様から信用をいただくかどうか、証をいただけるかどうかのですね、信用できるぞという。教祖様もですね、ことごとくそれを受けられていくわけですね。例えば、 ね、皆様ご存知かもしれないですけれども、ある時ね、神様からお知らせをいただかれるようになって、何キロ行ったところにお金が落ちてるから拾ってこいと言ったけどなくて、もうちょっと先にあるからって、結局一日中かけてお金を探しながら拾っていったわけですけど、見つからなかったんですね。そして帰ってきてから家のご神前でご祈念したれた時に、どうだ今日はお金は拾えたかと尋ね、神様が教祖様に尋ねられて、教祖様はそれに対して拾えませんでした、でもおかげをいただかせていただきまして、普段はねずっとお結界でずっといる中で、久しぶりに良い運動、足を伸ばさせていただいて良い運動させていただきましたというようなことをお礼を申されたんですね。どうでしょうかね、神様がね、そこにお金があるから拾ってこいと言われてるのにないって帰ってきてですね、不足どころかお礼を申されるわけですね。またある時はですね、お身内の方が死んだとついてはね、葬儀をあげるかなきゃいけないから、みんなを呼んでこいというお知らせが下がるんですね。で、神様がです、教祖様がそれをですね、まともに受けられてですね、その方のところにみんなを呼び寄せてですね、その方の家に行ってみたらですね、その死んだと言われている方が、何しに来たか、文字と言って声かけられるんですね。まあ、面目丸つぶれなんですね。その当時の教祖様というのは立教神殿いただかれたばっかりでね、周りのですね、古川家ですけど、反発も強かった、それは当然ですよね。一家の長であるね、教祖様がですね、農業をやめて、取り次ぎに専念、よくわかんないことをしだしたということですからね、より反発が強い中でですね、そういう面目丸つぶれのことをされたんですけど、その時も帰り道ですね、戻しの風は重装倍、戻しの風は重装倍と顔を真っ赤にしながら、そして家についてやっぱりお礼のですね、ご祈念をされるわけですね。実際結果的にはですね、その古川さんと、まず八百蔵さんがですね、確かにお知らせ通りではなかったし、嘘だったかもしれないけど、これは大変なことかもしれないと言って、信心を始められて、結局、他のですね、古川家の親類の方もですね、信仰を始めていかれることにつながっていくんですけれども、もう本当に神様からすれば、この氏子だけはどれだけ試しても試しようがない。お前なら信じられるということでですね、教祖様にですね、託されていかれるわけですよね。大西秀さんの伝えというのにですね、こういう、この間のですね、30年祭の時の記念冊子にも書かれていたんですけれども、こういうやり取りがあるんですね。大西秀さんはまだ当時10代のお嬢さんでした。教祖様はもう5晩年の時ですけれどもね、その大西秀さん、教祖様にね、教祖様が秀さんに、日に日に悪い心を持つなよ、人に悪いことを言われても根に持ってはいけないよということを言うわけですね。それを聞いた大西秀さんがですね、それでも向こうが悪い心を持ってくれば悪い心になりますよと言われるんですね。もうはるかに年上の教祖様に対して、それに対して教祖様は、それでも悪い心を持ってはいけないんだよ、良い心を持っているようにしなきゃ、しなさいというふうに話されるんですね。人から悪いことを言われる、自分にとって悪いことがと思われるような、本当は悪いことじゃないんですけどね、悪いことと思われるようなこと、都合が悪いことようなことが思われる時ほどでね、良い心になりなさいよということですね。そういう時にですね、成り行きが悪いこと言って、人が悪ければ自分もそれは悪い心になりますって言ってるんで、信心してる意味がないんですよね。信心してる人も信心してない人も一緒です。信心している人の、ね、どこで特権をいただけるかという、そういう時にもですね、はい、いただかせていただきます、このことを通して一力も二力もいただかせていただきます、神様が私を信用したいばっかりの働きだと思いますので、というふうにいただく姿勢ですね。そもそもですね、これはもう折に触れて皆さんにも話してきておりますけど、神有教会自体が悪いことがあったらダメなんだということでは存在し得ない教会なんですね。高松和子先生、純子先生の生涯見てくださいね。和子先生は両家のですね、子女として生まれながらも、終戦によってですね、お父さんが公職追放になって、一気に極貧な生活に 落ちられます。それだけじゃなくて、その後結婚された後もですね、純子先生のお姉さんと純子先生を出産されるんですけど、純子先生のお姉さんは純子先生がもう一切ならないうちにお国替えされて、それから数年後にはその大黒柱のご主人なわけですね。その後もですね、お身内のお兄さんの借金をですね背負われたりとか、あるいはですね、もう極めつけは尊敬していたお父様が、愛楽教会ができる年の1月です、教会参拝をされて、その帰りに交通事故で即死をするわけですね。即死です。それに対して和子先生や、そのね、和子先生のお母さん、身内はですね、おかげをいただきましたと初代愛楽の初代のお届けをされてるんですね。もう神有教会が自体がですね、悪いことを言われても、悪いようなことがあったら悪い心がへこたれますという教会じゃなく、もっと言うとですね、その後を大事にしてきたということですね。そういうことがあったとき、そしてその後を大事にしてきて、今日まで道が開けてきている教会なんですね。今信者さんのお届けとか聞いてもですね、本当に皆さん教会性に立たされているなというところをね、通られている方のお届けが特に多いですね。体の上とかいろんなことを通してですね、今度の秋の例祭はですね、まあ、いつも23日に行いますけど、秋の例祭はいつも秋分の日に使えられてきております。ところがですね、今年の秋分の日は23日ではなくて、その前の22日なんですね。いつもは秋分の日、彼岸の中日、その日に秋例祭を行わせていただいてきたんですけど、今年は秋分の日の無国家の翌日に、御礼祭が使えられます。いわば標準時四五線じゃないけれどもね、秋分の日っていうのも昼の時間と夜の時間の半分の境目ですよね。それを超えた日に礼祭があるっていう、初めてですね、秋分の日以外で分岐に立たされているということです。この分岐によって、後ろに戻るのか、前に踏み込んでいくのかですね、それが試される一月間に間違いなく今月はなると思いますね。お一人一人の上に。そこを構えを作って、構え作ってないと、いざ起こってた時にね、ひるみますからね。まず、そういうことがいつでも来ていいですよという構えを作って、今月一月間臨んでください。そして、いざ怒ってきたとき、あ、今こそ神様がですね、お前を今度は信じ、今までお前を信じていろいろ働きかけてきた、今度はあなたを信じたいから、このどうかこの坂を登って来い、受けてくれないかという成り行きがあったときにはですね、本当に潔い心でですね、受け止めていただきたいと思います。秋分の日の前日の受け方じゃなくて、秋分の日を超えてのいただき方ですね。なんかそのことを神様も御霊様も願われている今月という月になるのではない。またそこがですね、いただききれるようになって、証をいただいた時に、信用の証をいただいた時、初めて独り立ちの根を張っていったということに必ずなってくる。そして体質改善、運命改善、性格改善につながっていく、まあ、そういう一月間になると思いますので、共々によろしくお願いいたします。ありがとうございました。